本田先生おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、口唇口蓋裂ですが、どのような病気なんでしょうか？
口唇口蓋裂はですね、生まれつきの病気で、唇とか、あるいは上顎、歯茎にこう割れ目が生じる疾患です。大体500人に1人ぐらいの割合で発生すると言われてまして、私たち岩手医大では大体毎年20人弱の患者様、赤ちゃんですね、が来院されて治療をしております。
はい。親御さんにとっては一番心配なところだと思うんですけれども、こうどのような治療を行ってくださるんでしょうか？
はい、基本的にこの唇とか上顎、歯茎の割れ目を塞ぐためには手術をしないといけません。
はい。
ただ多くの患者さんの場合には上顎の発育とか歯並びについての治療も必要となってきまして、歯科ですね、特に矯正歯科の先生の治療も必要となってきます。その他口唇口蓋裂に伴って耳とか鼻の疾患ですね、例えば中耳炎ですとか鼻中隔湾曲張っていって、お鼻の真ん中の壁のところですね、そこが少しこう曲がったりとかして、鼻の通りが悪くなったりとか、そういったものの治療ですとか、あとは口蓋裂に伴って、高音障害っていって少しはお話がしづらくなったりとかする方もいらっしゃいますので、こういったことに関する言語訓練なんかも必要になってきます。
ではその治療なんですが、赤ちゃん、生まれた時に気がつきます。では実際いつのタイミングで治療をスタートすればいいんでしょうか？
はい、形成外科に最初ご紹介いただく場合、あるいは矯正歯科にご紹介いただく場合、どちらもありますけれども、いずれ形成外科の方に来ましても、まず最初すぐに矯正歯科の先生にご紹介させていただいて、まずは手術前の顎矯正治療、歯茎の治療ですね、が始まります。この治療では例えば口蓋裂といって口の中に割れ目がある患者さんであれば、口蓋鞘といって口の中 そのマウスピースのような機械を装置をつけて口蓋裂を塞ぐような形にしまして、これでやってミルクを飲みやすくしたりとか、あるいはこれを装着していることによって成長に応じてだんだん口蓋裂の幅が狭くなってきますので、こういったような治療をしたりします。口蓋裂がなくて口唇裂がある場合、そういった患者さんの場合でも唇にテーピングをしてあげて、少し唇を寄せてあげるとかですね、あとは鼻の形を整えるような装置を使ったりとかしまして、まず最初の手術、口唇裂の手術になりますけれども、これをやりやすくしたりとかします。
口唇裂の方がその唇
ですね。そうですね、
はい、口蓋の方は歯茎、
口の中ですね、歯茎の後ろのところになります。
ではそのスタートなんですけれども、ミルクを飲みやすくするためにマウスピースなどを入れてということでしたけれども、手術となるとどれぐらいにできるんですか？
はい、まず形成外科では生後3ヶ月頃に口唇裂、唇の割れ目を塞ぐ手術を行います。この時は最初全身麻酔の手術で、入院期間は現在8日間としております。続いて1歳頃になりますと、今度は口蓋裂、上顎の部分ですね、この手術を行います。この場合も全身麻酔でもちろん入院が必要になりますけれども、入院は8日間となっております。口蓋裂の手術の前にはですね、あらかじめ耳鼻科の先生にも診察をしていただきます。
はい、
これは先ほどちょっと言いましたけども、中耳炎の中で滲出性中耳炎っていう疾患があるんですけれども、この症状がもしあれば1歳の口蓋裂の手術の時に鼓膜に小さい切開をして中の膿を出していただいたりとか、小さいチューブを入れて膿がたまりにくくするような、そういったような治療を、手術を耳鼻科の先生と一緒にやっていただきます。はい、その後5歳頃、幼稚園でいうと年長さん、小学校に入る前の学年になりますけれども、この時期には唇ですとかお鼻の形を少し直す手術をしたりとか、歯茎の割れ目を治す手術をします。この場合も現在は8日間入院で治療しております。ただ歯茎の治療に関しましては、歯並びとか上顎の発育の問題とかが少し絡んできますので、矯正歯科の先生とご相談しますけれども、患者さんの状態によっては小学校入学後にこの手術を行う場合もあります。
形をこう少し直してあげるということは、 どこからかお肉を持ってきたりということもあるんですか？
はい、唇とかお鼻に関しては基本的にはどこから移植をするということはありません、
はい、
ただ歯茎に関しましては歯茎の骨も割れ目がありますので、ここに骨を移植する手術が必要でして、腰の部分からですね、少し骨を取らせていただいて骨の移植手術というのを行ってます、
はい、患者さんによってこうそれぞれ症状も違ってくるということですね。
そうですね、高心裂だけの方、はい、高外裂だけの方、あるいは高心裂と顎裂がある方、あるいは高心裂、高外裂、顎裂、顎裂は歯茎のことですけれども、はい、が一緒にある方、さまざまですので、それぞれ治療を行いますけれども、例えば高心裂であれば3ヶ月、高外裂であれば1歳と、まあ、それぞれの手術の時期はだいたい今お話ししたような時期で行っています。それぞれの手術をその時期に行うのはやっぱりそれぞれ理由がありまして、だいたいこの時期にやるのが一番いいだろうというのが、その今の高心高外裂の治療では定まってきてますので、少しずつ施設ごとに治療の時期は違ったりしますけれども、だいたい私たちの行っている方法が標準的な治療だというふうに考えております。
本田先生ももちろんですが、矯正歯科の先生との関わりも長い期間になってくるんですね。
そうですね、生まれてすぐのところから見ていただいて、はい、ずっと大きくなるまで、治療が終了するまで矯正歯科の先生には治療していただいてます、まあ、定期的に診察をしていただきながら、上顎の発育の程度ですとか、はい、乳歯ですね、生え方を見ていただいたりとか、あるいは虫歯の予防治療、こういったものをしていただいたりとかしますし、場合によっては割と小さいうちから矯正治療を少しずつ始めていただいたりとかします。本格的な矯正治療は永久歯が生え揃ってから行いますので、中学生あるいは高校生ぐらいというふうなところから始まってきますが、岩手医大ではその最初の赤ちゃんの時から矯正歯科の先生がずっと治療に関わっていただいているというのが特徴です。また高心高外裂の患者様の中には、どうしても上顎の発育が悪かったりとかですね、あるいは下顎が大きいという方がいらっしゃいまして、こういった方はいわゆる受け口、下顎を少しこう出たような形になったりすることがあります、はい、こういった患者さんにつきましてはですね、高校生あるいはもう少し後の時期に顎の骨を切って噛み合わせを治す手術をしたりする場合があります、それとは別にですけれども、まあ、唇ですとか鼻の形を治す手術、幼稚園の時に1回やりますけれども、その後最後の手術をだいたい高校生ぐらいの時期に行います。矯正歯科の治療もそうですけれども、だいたい高校卒業生くらい、これはだいたい顔の成長が終わる時期になりますけれども、その時期皆さん大学に進学したり就職したりということで、はい、患者さんが独り立ちをする時期でありますので、この時期に一連の治療が終わるようにというふうな計画を立てていきます。
その高校を過ぎて、つまりある程度成長がしっかりと身長も伸びきって、この決まった頃に行われる手術というのは、見た目も傷跡を消してくれるとか、そういうところまではいくんでしょうか？
そうですね、その時期に傷跡を治してあげて、うん、あとは少し唇の形が気になるなとか、はい、お鼻の形が気になるなというふうな方の場合には、そういったところの修正治療もしてあげて、社会に出ていっていただくといったことを考えています。
患者さんたちとじっくりと話し合いをするというところも大切になってきますね。
そうですね、皆さん小さい頃から治療してきて、ずっと私も成長するところを見てきますので、そういったところをお話をしながら、どういったところをやっていくかとか相談をしていく形になります。
なるほど。